モグラグラジオです
。お願いします。
こんばんは、こんにちは。アートトピックゲットだぜ。デザイナーのマガラです。
何それ何そのポケモンノリ
元気出してみた
元気出してみた、
ね、はい。
まあどっちかっていうとポケモンされる側の名前に近いですけどね。マガラさん、
はい、
マガラとかいうやついそうやもんな。
出てこへんかな。
そして俺もポケモンのモンスターサイドの名前に近いオキチュウです。
オキチュウいそうやもんな。ピカチュウみたいやもんな。
そう、ドキッとすんねん、
うん、
ピチューっていうやつがいるらしくて。
へえ、結構やばい。
小学生がピチューって言うとなんかドキッとすんねん。
あれのピカチュウとかのチューってネズミ？
ネズミやろな。
おお、そうなんや。
いや、わかんないですけどね、
うん、
中毒かもしれないし。
ひどいってな感じでね。
まあお聞きの通り、テンションはそれほど高くないですけどね。今回今日またこれ言う、この度に言わなあかんねんけど、うん、シラフですからね。
そうですね、私の回いつもシラフやもんね、大体。
あ、このこれもなんか 先月ぐらいに。
でそれで大体沖さんは二日酔いっていう。
今日は二日酔いでもなく、
よしよし、梅雨入りやって。やっぱ
梅雨でちょっと気分がね、
うん、なんかこの梅雨に入る前の1週間ぐらいめっちゃ暑かったやん。
暑かったね、
まあ、真夏みたいになっててさ、
まあ、僕ちょうど京都行ってたんで。
ああ、もう地獄やったやろ。
なんかやっぱ京都暑いなと思ったけど、やっぱこっちも暑かった、
ね、暑かった、めっちゃ暑くて。
もしかもどうやらニュースによるとさ、うん、北海道がクソ暑いっていう。
そうだって、36度とか言ってたよ。
うんうん、
なんか異常気象やったんだよ。でな、めっちゃ暑かったし、もう寝てるさ部屋の布団とかがまだ冬のままやったから、地獄のように暑いなと思って、そのもうあかんと思って、その暑い日の最後の方にな、めっちゃ洗濯しまくって1日5回とか、
はいはいはい、
とかでもう真夏のタオルケット1枚にバーって変えて、これで涼しく寝れるなって言ったら、その次の日から梅雨入りして、めっちゃ寒なってさ、また出すんっつってどうしようってなってます。
そうね、梅雨はだから梅雨明けるまでちょっとね、パーカーとかも微妙にしまえへんかったりする時ですからね、うん、今ちょうど。
でな、いつも梅雨になったら思うねんけど、梅雨っていつもどれぐらいで明けるんやっけって思うねん。
ああ、まあまあ長いよな、
うん、毎日こんな降り続かへんやん普段。
うん、降り続かへん。
でもなんか今回ほんまに毎日降ってるから、昨日あったりから、
うん、今日はよう降ってんねん。確かに
嫌やわ、
全然外出たくないもん、
うん、
もう宅配ピザとか食いたい。
もう映画とかでやろ。
そう、うん、
あのさ、Hulu？
うん、
あの仮にいかんでも家で映画見れるみたいな、うん、あれって新作とかもあるのかな。
Hulu は超新作はないんじゃない。
あ、そう
だ。でも TSUTAYA オンラインとかやったら全然。
え、そんなもんね。
TSUTAYA オンラインあるでしょ。定額もあるし、うん、別に1本からも借りれるし。
それさ、どういうこと、ね、インターネットテレビってこと。
ネット配信もあるしやろ。
どうやって、そのテレビ上で買うの。
いやいや、だから、
あ、パソコンで買ってパソコンで見るってことか。
まあ、もしくはネット対応のテレビにそのまま
するかってことか。
みたいな。
なるほどね、うん。
まあ、俺もね、だからこの辺はちょっとそろそろデジタル今しの流れに切り替えたいなとは思ってんねんけど、
今しの流れ、
うん、なんかネットなんかスタヤオンラインとか見てると、うん、なんか月額1000円ぐらいで借り放題みたいなのがあって、確か
それめっちゃ得やな。
そうやね、俺
結構見るもんな。
結構見るから、そう、あ、2000円ぐらいかな。
2000円でも結構いくな。
2000円でも結構俺にとってみたら、お得やねんけど、うん、ただまあ波があって俺も、
はいはい、
今年の上半期なんかもうすぐ上半期終わってまうけどさ、
うん、全然見んだ。
全然ツタヤでレンタルしてなくてな俺。
なるほど、だからあれや、ピザ屋とツタヤが提携して、このピザとこの映画で2000円とか言ってレンタルで持ってきてくれたよね。
ああ
ニュービジネス。私が考え
ピザ屋が途中で借りてくれるみ
たいな。そうそうそうそう。はい、ピザーロですって借りていくっていう。
ああ。
いいやん、一緒に来て。返すのはでも自分で行かなあかんって言ったらカードが無理か。
いや、だから、ツタヤのオンラインレンタルもあるから、うん、持ってきてくれる上でしょあれ。
そうやな。
で、あのポストで返却みたいなのも
ある。ああ、そっかそっか、
うん、
なるほどね。
あれ意味わからんのが延滞金なしって言ってるのが意味わからへん。
永遠に借りるってこと？
どうしたらええんやろうなそれって、
うん、借りるほんまやな。
うん、いやだから結構レンタルビデオ屋も結構グレーゾーンあるんやと思うねんな。あれコピーしたらダメやん一応ソフトって、
うんうんうんうん、
でもコピーせない無理やん。なんていうの、いや分かんないっすよ細かいとこは知らんけど、うん、俺京都に住んでる時に、うん、近くのレンタルビデオ屋とか行くとどことは言わへんけど、うん
はいはい、
もう完全にこれダビングしてる当時 VHS やった完全にダビングしてるしあの画質やなみたいなのがあったし普通に
まあな、
うん、
今思うと VHS ってすごいよな。
もう見れへんで、うん、多分俺らブルーレイの目になってるから。
私ブルーレイじゃないもん、見たことないまだブルーレイ。
もうまたそういうこと言う、
うん、ここで
いやここで見たでしょ。
そうやな、
うん、
あの時ちょっと確かにびっくりしたな、
うん、
でももう忘れたパパ家ブルーレイちゃうからさ。
あじゃあでももうそれでも VHS 荒いって感じるでし
ょ。せやろな、
うん、もう無理や、うん、
だ昔のさ映画とかそれこそ人気もんとか古いやつってさ、うん、今 DVD で出てるやん、
うん、
あれはじゃあ VHS から起こしてあれに焼き直してるってことなのかな。
まあ、デジタルリマスタリングっていうなんか処理をしてんねやろな。
へえ、
うん、まあどういう技術かは細かく知らんけどモノクロの映画カラーになってたりするのは多分一コマずつ塗ってたりとかするんやと思うけどね。
大変やな、
うん、
なるほどね。
そうそう、いや俺これラジオで言ってないかもしれんけどっていうかな全然アートトピックに入らへんけど俺ある時一個気づいたことがあってテレビ見てて。
何ですか。
デジタルになっ地デジ化されてさ、うん、画質が良くなったやん
か。はいはいはい、間違いなく。
で俺それとお姉のタレントが結構増えたのって結構あるんちゃうかなと思ってて。
確かに。
だからお姉の人らって、うん、あのメイクものすごい上手いやんか、
うん、
で常にそうだある種ドラッグクイーン的にさ常にバキバキの状態を、
うんうんうん、
があの人らのまあ言ったらデフォルトの感じ
や、ね、
言ったら、
うん、
お姉のすっぴんなんか見たくもないやん。
せやな。
でも案外あの人らってこうスキンケアとかもちゃんとしてるし、
してる
波のこう女性タレントとかより絵写りが良かったりするんちゃうかなと思ってね。
ほう、
化粧的なレベルで。
なるほどね。
なんか女の子の可愛い女の子とかがメイクとかあんまりにも決めすぎてると、
うん、
この子は化粧厚いなって
なるなる
なるけど、
うん、
お姉の人らって化粧厚い方がいいやん。
いいいいいい。
な上にそのタレント力も高いやん。
高い。
コメント力も強かったりとか、うん、そういうのあるんちゃうかなと思って。
へえ。
あのダイアナエクストラガザガバエクストラガバンザを見るために思うんですけど。
誰それ。
全然言えへんな。もう
最近出てきた人な。
ダイアラエクストラガバンザさんを見るために俺はもうそれを感じる
ん。何その人最近出てきたん。
まあ俺が好きな番組に出てるんやけどね。
へえ。なんかちょっとまあ話全然違うねんけど、うん、あんまテレビ見ひんねんけど、うん、見てたまに見てたまに見て思うのは最近さ、うん、そのお姉もそうやし、
うん、
あのしのぶちゃんってなんていう名前やろ、あの年いったとにかく有吉そうとか有吉くんとかみんなな、えらいテレビ毒舌というか、
ああ
バスバス言う人が好きなんやなって思うねんな。どんなやったっけ昔からと思って。
いやいや全然あれやで、昔から毒舌の人は超多かったけど、うん、今の毒舌の人が昔と違うのは、うん、あのギリギリセーフぐらいを狙うのがめちゃくちゃうまいっていうか、
うん、
あの昔も毒舌な人とかおったけど、うん、基本的にあのピーとか
はいはいはいはいはい、
ピートークがほとんどないやろ最近。
ない。
で言って電波に乗せても大丈夫で、うん、毒舌キャラやからクレームも少なくてみたいなところ は需要があんねんけど、あれってほんまの毒舌じゃないからな、
うん、
なんか
なんかちゃんとしてる感じやな。マツコとかさ、
上手にズバッと言う人たちやから。
なるほど、
昔の人らの方がもっと危ないこと言っててる。
じゃあ毒、そうか、
うん、だって個人名とかディスったりせえへん。
確かにディスとは違う毒舌っていうか、なんか、うん、お母さんみたいな、大阪のおかんみたいなイメージ、
うん、
ちょっときついみたいなぐらい、うん、
だから政治的な発言も全然ないし、なすごいあのいわゆる闇社会的な発言もほとんどないやん。
そうやな、
うん、
なるほど、
うん、だからほんまに毒づいてるっていう
感じではない、
感じではないと思う。
確かに、
うん、
あなるほど、
うん、では
いじゃあ早速じゃあ
全く空気を変えましていやまあちょっととにかくあのこのアートトピック最近飛び飛びでね、
うん、
あの
ちょっとね、
そうそういろいろ忙しかったりもして、
うん、
こうモグラグラジオもあんまりねちょっとなかったんで、どうやって喋ったらいいかなみたいなところが一旦ね、
うん、
236回にしてどうやって喋ってたかなみたいな。
奥さんでもそんなあんの？
特に今日俺ほとんど一言も喋ってないから。
ああそうか、
うんこするときにっていうのとか、
吐息を漏らしただけ。
あの飯食ったときに、あー醤油どこやったっけって言ったぐらいの一日でしたから今日は僕。
そうですか、
うん、
じゃあもう口鳴らしていっていただこう。
全然そんな感じなんで。
わかりました、じゃあいきますよ、
はい、
一つ目のアートトピック、これね最近始まったやつなんですけど、
はい、あちなみに今回は5月のアートトピックですね。
へえ、そうやな
あの6月は6月でもう一本ある。
そうしましょう、
ありましょう、
ありましょうね、ありましょうね、はい、そうしましょう、
はい、
と5月のアートトピックで、
はい、
5月31日から始まった森美術館の展示について喋りたいと思います。
わかりました、
はいはい、あのね、5月前半忙しかったやん、
うん、
後半がちょうど入れ替えで、
はいはい、
なんかねなかなかなかって、これ行ってきました、うん、森美術館 Go ビトウィーンズ展、子供を通して見る世界。もうね、どこもかしこも6月から始まる展示は6、7、8なので、
あ
夏休みの子供たちを念頭に入れた展示になっております。
なるほど、
はい、
見て楽しいやつや、
見て楽しいやつ、
うん、ちょっと見せてください。
はい、
どうぞ。例によって
このねタイトルになってる Go Between っていう言葉はなんか昔、移民の人とかがこう違う、うん、まあ、移民やから違う国に行って生活するわけやん、
うん、
その時に言葉が喋られへんけど子供ってすぐ言葉を覚えるから、
うん、
子供らがその親の仕事手伝ったりとか自分らで喋って間の仲介に立ったりみたいなことがあって、なんかそういう子供たちのことを Go Between っていう、こう媒介者みたいな感じで呼んでたということで、今回の展示はその子供を通していろんなことを見ていこう、
なるほど、
という展示になってるんですけど、
子供の目線を媒介して新しいものを知ろうということですね。
そうですね、いろんな視点を、うん、みんな大人になって忘れてるやろという感じの展示になってます。でですね
行ってくださいよ。
あ、どんどん行きます、はい、まあ、ないろいろ章ごとに分かれてて分かりやすくはなってんねんけど、
うん、
なんかざっと通して印象に残るものが少ないというか、
あ、そうなの？
思ってたよりなんかキャピキャピしてないねやんか、真面目で、
ああ
なんかいろんな国のやつが来てるから、そのちょっと貧しいところがあったりとか、
うん、
古い写真だったりとか、
うん、
まあ政治的なのも含め、
うん、
なんか子供と一緒に見に行こうで子供連れのお母さんとか結構いっぱいいたりすんねんけど、
うんうん、
難しそうやな子供が見てっていう感じ。
あー、なるほどね、
うん、やっぱ普通に大人のアーティストが子供をテーマにした作品を作ってみたみたいな感じのもんやから、
うん
うん、なかなか難しいと思う、
うん、まあ何にせよあれね、子供がテーマってなった時のこの奈良義朝の出席率半端ないっすね
半端ないで、
もうとりあえず奈良義朝みたいな感じになってるね。
そうやね、そうやね、
うん、
まあもう代表やからな子供を描くって言ったら
ね、
うん、
ねって感じやな、
うん、
なんかわりかしメディアアートっぽいのが多いようなこのパンフレットの画像を見る限り、
そうそうそう、結構映像とかも多くて、
うん、
まあ、インスタレーションというよりは本当淡々とした映像っていうのが多かったかな。
はいはいはい、
うん、
じゃあどういうことなんやろ、そのテーマと内容がずれてるってことですか、これ。
でもずれてるってわけでもないけど、思ったより静かな感じ。
ああ。
キャー、子供からもパワフルみたいなもんやと思ってたんやけど、
はいはいはい、
全然そんなことなくって、
あ、
やっぱその子供の視点って何なのとか、
うんうん、
孤独と子供のはざ、何やったっけな、子供の孤独感とか狭間とか、
自由と孤独の世界、
ああそういうやつ、
うん、大人が忘れてしまいがちな子供特有の孤独感と、それゆえに得ることのできる自由で創造性あふれる世界に着目します、
うん、
子供の孤独感、子供特有の孤独感、
だから子供と一緒に行くというよりは大人が行ってそういう時もあった、確かになるほどなみたいな感じの点じゃねえな、
あった、実際子供の孤独、
子供の孤独、うん、あった、
迷子とか、
そうやな、あと家で一人とか留守番とか、
あーでも家で一人の時俺る、うん、孤独やと思ったことないな、
うん、遊んでるからやろ、
超楽しかったからな、
うん、そういうのやと思う、
孤独、あ
なかなか、
まあどっちかやろうな、孤独、不安、不安、迷子とかやったら世界がめちゃ広いみたいな感じに、
うん、
なとこに急に一人になったらめっちゃ不安しかないけど、
うん、
まあ、家族は夕方になって帰ってくの分かってた時の家の中の一人はの孤独は、まあ俺の、
うん、
俺の世界がもうより自由になったみたいな感じにはな
るん
ですね。
なんかそろそろお母さん帰ってくるかぼとやったらめっちゃそわそわして外まで見に行ったりするような感じじゃないの、そういうのないの。
そうね、でもうちの場合はあれやからな、両親が働いてる工場がうちの家の横にあったから、
あ、そうなんや、
そうそうそう、
なるほど、
うん、
なんかな、
うん、当時はだからそこにじいちゃんもおばあちゃんも働いてたし、
へえ、
うん、
いい家族の図やな、
うん、だからそうやな、別に横行きゃいるみたいな、
うん、私もそうで、うちお母さんが完全専業主婦 で全く出かけへん人やったから、
うん、
家にお母さんがいないってことがなかった、
ああ、
うん、なかなかすごいレアな、
はいはいはい、
うん、
たまにだから一回、うん、一回部屋に家に何か取りに来た時に俺が帰ってきてたら、うん、おかえりっつってファミコン俺がしてたら、
うん、
おかえりって言うねんけど、うん、しばらく経って何かまた別の用事で家戻ってきた時にまだファミコンしてたら超怒られる。
なるほどね、うん、いつまでやってんのみたいな。
でも俺にとってみたらその1回目の前からやってるからあ結構今日ラッキーやったな。、うん、
なるほどね、
うん、
そうやんなっていうさ、うん、なんかそのやっぱアーティストたる以上さ、沖さんとかもそうやと思うけど、世の中のアーティストとかって、
はい、
やっぱ子供の時の気持ちとかさ、
うん、
その大事にしてると言ったら変やけど、うん、すごい重要なことやん自分にとって、
うんう
ん、なんかそこが超刺激されるわけでもなく、
あ、なるほど、
なかなかねさらりとした展示って感じやったな。
それでちょっと話変わるんですけど、この週末、
うん、
僕京都の村屋、
はいはいはい、
村屋が毎年やってマリコージワンダーランドに参加してきたんですけど、
はいはい、
これ説明が長いんで端折りまくると、
はい、
京都の出町柳にある飲み屋、
はい、
村屋、まあ、この4月から僕らモグラグとモムラグっていうねスペースを京都の出町柳駅前に始めたとこなんですけど、
うんうん、
毎年5月に4週に分けて、
はい、
毎週末全国からいろんなおもろいものを作ってる人たちを村屋に住まわして、
うん、
そこでまあなんか売ってもらったりライブしてもらったり、
うんうん、
展示してもらったりしてるお祭りがあって、
はい、
それは最終週に僕行ってきたんですけど、
うん、
その時じゃがいも、
はいはいはいはい、せや、
そう、もうちょっとずつ今回のこれによって表に出つつある、
うん、
じゃがいもがめっちゃ好きなクリエイター、謎のクリエイター集団ジャガー団っていうのがいまして、
はい、
まあ、僕がそれの団長なんやけど、でジャガー団でやってほしいって言われたんで、うん、ジャガー団の全員に声かけて、
うん、
ジャガイモにまつわる作品と作文を作ってもらってそれを展示してたんやんか、
うん、
そしたらその作文ほぼ全員書いてくれたんやけど、
うん、
急にいるんやけど、
うん、
これがね面白いもんでね、
うん、
全く内容に関してはタイトルだけジャガイモと僕ないしはジャガイモと私っていうタイトルで、
ほうほうほう、
原稿用紙2枚書いてくれって言っただけなんやけど、
うん、
ほぼ全員が子供の頃の話をして、
うん、へえ、 すごい、
うん、
やっぱ思い出があんねや、じゃがいもに対して。
じゃがいもに対しての思い出についてほぼ全員が書いてて、
お
でそれを読むとなんか結構そのまあ僕らって大体こう大人になってから知り合うことが多いんやけど、うんうん、なんかで子供の頃は別にさっき俺アーティストって紹介してくれたけど、うん、自分がアーティストとかいう意識が全くなく絵を描いてるわけやんか。
せやな、
絵は好きやったし、うん、まあ別に絵じゃなくだけじゃないけど料理作ってる人もいるからね、うちから、うん、その人らのそのじゃがいもの作文読んでるとさ、うん、それ今やってること以前のその人の空気感みたいなのが超わかんねえ。だからみんな絵描きでとしてなんか物作ってる人間として知り合ったけど、
うん、
俺らが知らんその人の時間みたいな、子供の頃とか、
うんうんうん、
ちょっと垣間見れて、まあ、作文っていうフォーマットも結構良かったから。
いいよな、懐かしい感じやもんね、うん、本年になってそういう感じで書くことないからな、う
ん、で結局さ、なんかジャガイモジャガー団の人たちと話してると、わり、
うん、
かしこうさっきマカラが言いかけてたその子供時から好きやったこととか大事にしてた世界観みたいのを今に引きずって、うん、それをベースとしてものを作ってる人がすごい多くて、うん、だからその辺がそのなんていうの、こういう感じのことが好きで、
うんうん、
今それがこういう形に変化して出てますみたいなのが分かると、なんか結構愛せるという、
うん、
愛が深まるという
か、深まるね、
うん、
そういうのいいな、
うん、
それこの六本木で出せたなあったらだいぶ違ったと思う、うん、
まあ今回この Go Between ってはあれでしょ、だから子供がテーマ、
そうで、このために別にみんな作品作ってるわけじゃないから、
はいはい、
子供が写ってるものとかそういうものをかき集めてきてるわけやから、
うんうん、
どういう視点がそこから見えますかっていうことやと思うんやけどね、
はいはいはい、
うん、
まあ、だから結構子供、大人が子供について考える時ってさ、何個かやり方ってさ、うん、俺らのジャガーの展示みたいに子供の頃の自分の体験とかをこう見せるっていうやり方もあるし、
はいはいはい、
子供を、まあ、映像なら子供を映して、うん、その映ってる子供を介して何かを知るみたいなこともあるし、
うん、
あとはまあ宮崎駿みたいに、
うん、
もう完全に俺が考える子供が、うん、喜ぶのはこれやみたいな、
うん、
これに違いないみたいなんで崖の上のポニョを作るっていうやり方もあるやん、
はいはいは
い、
そうやな、
うん、でそれを大人が見てどう思うかっていうのは結構なんか宮崎駿の場合はだからその辺がなんかぶっ飛んでてすげえっていう、
ぶっ飛んでる上に明確やもんな、なんかもう
そうそうそうそう、うん、そうだから崖の上のポニョを見た直後に僕らグラジオで僕が言ったのは、
はい、
見た瞬間にあのすごい一番最初の衝撃は、
うん、
あ俺もう子供じゃないにゃっていうのを強く感じたっていうそんぐらいむちゃくちゃやと思って、だからすげえって思ったんやけど、
うん
うん、
私ポニョ見て体中の全部が解放されたみたいになって号泣したもん、うん、
それもまた変わった人やね、
うん、あのなんかちょうどそれをここで喋ってる時に私その回出えへんかったやんか、
体中の全部が解放されて
なんかもうめっちゃ楽しかったん、
ああそうなんや、
うん、そうそうこんなんやったわーみたいになって泣いて、 あれが分かるやつ、あの本でポニョ全然面白くなかったって言ってた人が、
うん、
あの映画で泣いたりおもろいって言ってるやつってあのただのバカやと思うって言った、誰かが言ったね、私めっちゃショックでさ、
うん、
あそうかと思って、
でも
あそうかな
って、その意見ちょっと分からんではないっていうか、まあ、ただのバカやとは思わへんけど、うん、なんか
ちょっと外れてるのかな、
あれはなんつうの、面白くはないやろ、
いやめっちゃ面白かったんけどな
だからすごいっていう、もうややこしい感想を持ったっていう感じ、
なんか私素直に、うん、こうだよねみたいな、楽しかった、
いやその素直っていうのが危険やねん、
そうなんやろうな、
そのこういうゴービトインってもそうやけど、
うん、
そのやっぱ大人が素直になるってないやん、
うん、
言ったら、
そう
正直、うん、
あそう、
うん、あるとしたら、うん、つい最近の体験に近いもので素直にショック受けたり泣いたりとかは僕もあるんですよ、
うんうんうんうん、
だから一昨年ブルーバレンタインっていう映画を見た この映画痛すぎる今の俺にとってっていう、
なるほどなるほどなるほど、
その気持ちになる時がいっちゃんこう素直な感じがする
っていうか、はいはいはいはい、
だから素直も年取るやんか、
まあなすごい名言
そう子供の頃で、うん、もっと言うとユッキさんが3月にうちに泊まってた時に、ね、あかりくんここで4歳になった子と3週間住んでてんけど、うん、見てるとさ別に子供もさそのずっと素直なわけじゃないし、
そうやねそうやね、もう覚えたてのさ知能でさガツガツ言う、面白いよね、
覚えたてのすごいダーティーなこととかしてくるから、うん、
してくるしてくる
そうだ素直、
いやそれをしてくることがまず素直やねんって
まあまあな、うん、まあな、
うん、そう、ほんでそのやそのややっぱりその3月に3週間子供と住んだっていうのもすっごい大きくて、うん、そっからその子供っていうことがちょっと気になってて、
はいはいはい、
っていうのもあってのこれやってんけど、
はいはい、
やっぱ目の前で子供と同じ空間過ごさん限り、うん、やっぱ思ってるような子供感とか、
うん、
パワーとかってなかなか得られへんねんなっていうことがちょっと分かって寂しかった展示を見た時は
ああ映像じゃあ作品を返してでは
そうやね、
あんまり思えへんかったんや、
うん、でもねその結構ひどいことは言ってはいるけど個々の作品ではまあまあまあなんか世界そのお国柄とかさ、
はいはいはい、
出てそういう意味ではすごい面白い作品も結構あって、
うんうん、
楽しかったんですけど、
うん、
なんかねやっぱ一番ちょっと遠くて難しいなと思ったら容姿、
容姿
日本じゃまだちょっとあれやん、
うんうん、
もう外国じゃ結構有名でとか、
はいはいはいはい、
もう一人の人のやつは写真やねんけど自分とお父さんっていうので、うん、全部中国の女の子が海外にもらわれていって、うん、お父さんと写ってるっていうのの作品とか、うん、
韓国とかも結構多いらしいから ねその西洋圏に養子にやるっていうのは、うん、その子のためにっていうことで別にこう家が貧しくてとかいうパターンもまあなくはないと思うけどどっちかっていうともう少しポジティブに養子に出すっていう、
そうやろうな、
やり方もあるみたいだよね。
だアジア圏の女の子は需要があんねんって養子として、
うんうん、
みたいなね、
うん、
そういういろんなことが知れたりもする。あと一番その子供っぽくというかイメージにあこういう展示は求めてたのかなじゃないけど思ったのはどんな地獄へ行くのかなっていう、うん、子供に各自自分の好きな地獄を作ってもらって、はい、これはどういう地獄かって説明するみたいな映像とその仏、はいはい、仏はもう段ボールで作り上がったようなものや、うん、はいはい、なんかそういうの面白かった。
ああまあね。
で流行りなんか知らんねんけどみんなな、うん、まあまあ無茶な子供っぽい地獄いっぱいあんねんけど、うん、全部の地獄にな期間がついてんねんやんか。私が思う地獄はこんなこんなこんなこんなです、うん、この地獄からは332年間出られません終わりとかね。
あ
みんなそれをこの地獄は3年間で終わります終わりとかそんな地獄やってさ、
うん、
時間制なんそんな概念あったっけと私結構びっくりしてんけど、
いやもうだから無限に地獄行くと思ったら怖くなるんじゃない子供にして。
そうなんかな、うん、なんかみんなそれ言ってたから、
うん、
もうそれ決めてって言われたのかな、それか今はそういうもんで捉えてんねやろうか。
まあ子供自体がだから別にこの世自体がもうほぼ無限な感じやん。
そうや
な、上にさらにこっからさらに地獄行くってなったら しんどいわ無限みたいになるんじゃん。
なんのかな、
うん、
知らんかったと思って、あんなとこ一回入ったら出れへんって昔から思っててんけど。
あーどうなんやろ、でも、うん、ずっと出れへんかったら、うん、地獄もそのうち地獄じゃなくなってくるかもしれないんで、
おお
期間がある方が辛いかも
ってことなんかな、
うん、
一生
300年やとあれやけど例えば50年ってなって、うん、25年ぐらいめっちゃ辛かった時の、うん、まだ半分っていう絶望感ってちょっと結構きついんじゃない。
確かにな、もうずっとこのままって言われたらはあって一個諦めがつくけど、
そうあの地獄のいたぶられ方もさだんだんこう慣れてきてさ、うん、無知とかもさちょっと打たれる瞬間にちょっと体を状態を右にひねったらあんまり痛くないとかさだんだん覚えてきたりとかさ
人間も
火あぶりとかもさなんかまあ昨日よりはぬるいなとかさ、
うわだんだん慣れていくんや、うん、
慣れてくるんじゃないだ
って恐ろしい、
うん、まあその前に発狂すると思うけど、うん、
そうそうなんかそういうのもな期限付きなんやとか思ったりとかね、
はいはいはい、
なんかもうそもそも今時の子供っていうのがよく分からへんかってんけど、女性で日本のアーティストで菊池智子さんっていう人が、ビデオ作品で中国の今の若い人たちとかのを撮ってるっていう、面白くて、男の子なのか男の子っぽい女の子やねんか、で女の子とキスしてたりする、上半身裸になってみたりとか、夜の街をさまよったりとか、なんかそういう性別微妙、年ももう中間15、6歳かな、大人とあれの狭間、で国もなんかこっから抜けたいけど抜けられもせえへんみたいな、なんかいろんなのの狭間にいるのが子供やみたいな視点とか、そういうのも面白かったですね。分かりやすいし、あと今っていうのが、古い作品とかもいっぱいあるから、まあ、古いのも資料としては面白いんやけど、やっぱ今時の子供ってないけど、そういうの知れると面白いなと思っちゃった。
あのガスバンサントやったっけ、あの、
はいはいはい、映画監督の
キッズって、
はあ、
映画あったやん、
は
あ、ニューヨークの、
私見たかな、見てるよな、
あれ途中でそれこそそんぐらいの年のさ、中2ぐらいの男女がセックスするシーンがあるんけどさ、なんかなんやろ、なんかすげえあかんもん見てる気分になりつつ、なんかなんつったのか、毛もあんま生えてない感じですげえ中性的なんやんか、なんか
あかんもん見てる感ってわかる、なんか若いからあかんっていうわけでもないんやろうけどな、
でもやっぱりすごい言ったらこう、まあこれも大人がそれを持ってるかどうか知らんけどさ、あの性に関するセックスに関することがさ、もう別にその知識も曖昧やしさ、その未来もし子供できたりとかした後のこととか全く考えてない感とかさ、まあそれでも大人もあるからな、
大人も考えて
なんとも言われへんけど、
なんかちょっとさうつろな感じじゃない、めっちゃ子供の、
いやなんかそんな状態でやってまう感じみたいなのが、なんか
ヒーってなるよななんで笑うのヒーってなるやん、なんか
あカラムーチョのジャケットのおばあちゃんや
な、そう
ひーばあちゃんや
それ、ひーばあちゃんなる、なんかさっきも言ってたけど、その毛なんも生えてない感じとかの、なんか2つの物質がヌルヌルしてる感じというか、なんか1個やね、2つで1個みたいなイメージになる
んだ、なんかエロくない
って、そうやね、エロくない分そのなんていうのあかん感じエロいやったらエロい方がいいや、
演出もないしな、その化粧とかさ、セクシーな下着とかでもないやん、
なんかエロス感とかじゃないのよね、もうなんか
そうなんかジャスコので売ってるパンツから出てきたチンコとさ、なんかあのイトーヨーカドーで買ったパンツから出てきたマンコがつながったみたいなさなんかそのなんつうの生々しさがなんか
嫌やな、
すごいねんな、なんか、
なんか遠いねんけどめっちゃ現実っぽいというか、なんか気持ち悪いよな若い人って怖いわほんま
若い人はまあ気持ち悪い、気持ち悪いとこはあるな、向こうにしたら俺らみたいなのが一番気持ち悪いんやろ、
そうやろうな何かまあ子供ね、
そうそうそう子供ね、
子供っていうね、なかなか興味深い展示でございます。
まあ「ゴービトイン」ってタイトルにも割とその忠実なんじゃないですか、その境界線っていうのは。
そうなんですよね、文化とか国とかそれこそ葛藤とか何もかもの中間と超えていくっていうパワーと狭間みたいな、それが子供だろうと、
じゃあ次いきます、
行こうかな、
はい、
じゃあ2つ目のアートトピック、これはねもう終わったかな、国立新美術館で行われておりましたザ・パワーオブイメージ、
あこれ行きたいと思ってたんや、
イメージの力っていう
終わってるわ、
これめちゃくちゃすごかったん、
これなんか評判良かったね、
なんかさもうその何ていうのビジュアルといい何といい、何ていうのその告知物が全部あっさりしてて、口コミ、でつながるぐらい、行った人絶対 いっていう感じの、あの民泊国立民族博物館のコレクションが、はい、今回テーマによって飾られるというか。
あ、そうなんや。
そう。
あ、そういうこと。じゃあ
そういうことです。
じゃあこれやばいって言った人は民泊やべえっていうのとほぼ一緒と考えていいの？
ほぼ一緒。
あ、じゃあ安心。
うん、やねんけど、うん、一応やっぱ美術館で博物館のものが来て、はいはい、テーマによって並べされ変えられるというか集められてるから、多分それがすごい秀逸やったからこんなにうまくいったんだと思う。
編集力がね、
うん、もう広い部屋にさ死ぬほどぎっしり並んでるっていうさ、うん、博物館の感じじゃないやん。
ただね、うん、あの民泊は、まあ、もちろん知ってる人多いと思うけど大阪にあってさ、
はいはい、
民泊に行くにはまずあの太陽の塔を眺めながら民泊に行くわけよ、
うんうん、
あの万博公園のとこにあって、 その体験で出てきてもう一回太陽の塔を見て帰るんやけど、それを込みやからね、あの大阪の民泊は。
そう、民泊はね、
そうだ、一番最新の民族学の何かとして、うんうん、あの太陽の塔を眺めれるっていうのが結構なんかいいねんな、
う
ん、
だから今回のこれいいと思った東京の人は絶対大阪のね民泊行くべきやと思う。
行くべきやと思うよ、うん、本当に。
まあね、民泊も行ったことあるから、もちろんそのなんていうんですか、まあ、簡単に言うと、まあ、これは仮面とか、
うん、
パパニューギニアの人が作ったもう自分の背丈の倍ぐらいありそうな大きい木の神様とか、うんうん、そういうなんていうの、美術作品じゃない資料的な、
うんうん、
マンダラとか、うん、祭壇とかなんかそういうのが飾られるっていう展示やったんやけど、う
ん、割とあのトライバルなんが多いんかな。
うん、ほぼそう。
ああ、なるほど。
うん。
いや、俺あれもあれなのよ。俺民泊一回しかまだ行ってないんけど、行ったことないねんけど、うん、最初に行った時に、
うん、
俺基本的にこういうトライバル系のものっていうのはかなり好きやから、
はいはいはい、
この最初の方の資料はそれが多くて、うん、ものすごいもう時間忘れるぐらい見てたんやけど、うん、途中でさ。うん、あの西洋貴族のさ、うん、ドレスとかも飾ってあるとか、はいはいはい、民泊俺
今回着てたわ。
あのブースが怖くて、
うーん、
だからすごい原初的なものっていうのは、うん、なんつうの、その色とかその造形とかがすげえかっこいい、はい、もう単純にもう太古のなんかまあそのなんつうの、もう自分とはもう完全に切れた世界として見れんねんけど、
うんうんうんうん、
高級なドレスとかってなってくると割とこっちに寄ってくるから、うんうんうん、なんかこれ
服って怖いよね。
これ人が着てたんやっていうのがすごい感じてしまって、
なんか死んだ人感じゃないけど
遺品感がすごい。
そうそうそうそうそうそう、それは確かに、
うん、
まあ、今回はね、いえいえ、明るい美術館の中なんで、
はい、
あれなんですけど、まあね、もう一番最初がそういう神様とか仮面とかで、
うん、
なんかちょっとな中盤私に中だみしてる感じというか、その服が着たりとか、
はいはい、
いろいろもちゃもちゃ着て、いっちゃん最後の展示が結構新美術館攻めてんなというか、めっちゃ面白かったんけど、うん、いわゆるでっかいザルとか、
うん、
あの船をこぐ木のオールのめっちゃ古いやつ、
あ、はいはい、
の棒だ、木の棒やんな、
はいはい、
のでかいやつが壁にポンとか、
あ、
でっかいザルは人間30人ほどザルの中でこせそうなぐらいの、
はあはあ、
ほんまにでっかいザルが壁にペタとか、は
あ、
船のなんかカヌーみたいな船かな、はあの一部が天井からブラーンとかだけが広い部屋にな、あの飾られてて、
民芸品から工芸品になってんや。
そう、ほんで一番最後はその工芸でを美術館で飾られることで、はあ、一体美術とは何かみたいな、
はいはいはいはい、
時間が経ってこういう風に貴重な資料とされてる人間が使ってたものとか、そういうものがあなたには何に見えますかっていう感じの部屋で占められてんねやんか、
はいはいはい、
それが結構面白くて、もうまさにイメージの力、人間ってさ、うん、それこそ最初はその神様とか仮面とかから始まるけど、うんうん、なんでこれ昔の人作ったみたいな、
はいはいはい、
でその仮面とか神様ってなんかそれこそなジブリとかあのウルトラマンとかなんかいろんなのに見えてくるぐらい、
うん、
なんかみんなやっぱあ昔から人間ってこういうもの作るんだったんだなみたいなさ、
うんうんうん、
から始まりの、
まあ、だからあれやろ、その昔はだから集団をまとめるときに、
うん、
その信仰でと、まあ、神との 契約とかあといろんな掟によって、うん、その集団をまとめなあかんかった時は神とか、うん、そういう霊的なものを、まあ、媒介として統一感を出してたのが、うん、だんだんこう整備されていって法律みたいな、
うん、
あの犯罪とか、
はいはいはい、
その刑罰とかになってくるのの、まあ、タイムラインに、まあ、その展示物は寄せてるっていうような感じになってるの。だんだん実用的になってきてるってい
う。うん、本当にそうやった。それの前の一個前のところのセクションとか棺桶とか、しかもその古い木の棺桶とかじゃなくって、結構ちょっと前のその文化があんまり行ってないからこそ、缶これに入れてほしいみたいな、ハイネケンのビールの缶、ビールの缶みたいな缶桶とか、なんか何ていうの、憧れの文化をの缶桶っていうの、魚、なんか映画の中で見たような魚型のブリキで作られてる缶桶とかやねんけど、なんかそういうちょっと現代で、まあでもうまく伝わってないものとか、あとは俺イカが好きやからやと思うけど、イカの缶桶とか、なんか何を思ってるかとかが結構面白かった。
なるほど、個人になってきてるって感じ、
うん、
なるほどね。ちょうどあのあれですね、僕が大好きな100分で名著、
はいはいはい、
先月は旧約聖書だったんですけど、
お
その流れにも結構乗っ取った感じになって
きてます、ね、はいはいはい、いやまさにやと思うわ。
だその次もう一部屋あるとしたら、例えばコカ・コーラの瓶とかが手にされんやろ
う
な、
うん、ほんまにな。なんか作ってきたものとか見れば本当に人間ってわかんねんなじゃないけどさ、
うんうんうん、
なんか不思議な、不思議やけど、なんて言ったらいいの。それこそね、夏の恐竜展にもちょっとつながっていくんかもしらんねんけど、昔その人間が生まれた時から今までっていうさ、時間軸の中でさ、うん、同じことが繰り返されてんねんなみたいな、頭の中とか、
うんうん、
なんかそういうのをね知れて、美術館に入って見てるだけで本当なんか力がみなぎるって言ったら変やけど、うん、やっぱ絵とかの美術品を見るのとは感覚が違うんやなと思って、
うんうん、まあ、だからなんか人が物を作ったり、
うん、
なんか形に作るときって、
うん、
こうあるやんか、ちょっとかっこいいこと言っていい？
いいよ。お願いします。
こう無限に広がる頭の中の世界みたいなのを、うん、外部からの、あのいろんなあの圧力とか力とか影響とかで、
うん、
必要な形にしていくやん。
はいはいはいはい。
だからそれが結構その抽象的やった時はどっちかっていうとその、うん、なんていうの、でも逆に抽象的やった時代っていうのは個人みたいな意識はあんまなくて、その外側の世界と自分の頭の中が結構つながってるイメージやから、そのなんていうの、まあなんか神を例えば作るにしても、
うん、
意味とかは多分外側にもともとあったもので、
うん、
フォルムとかも割と定型で決まってたりとかしてたのが、うん、例えばA さんより B さんの方がちょっと色使いがセンスがあるってなって、B さんが作ったやつの方がなんかかっけえみたいなことの個人的なそのセンスみたいなのはあったけど、それがだんだんこう社会的な、個人っていうのがしっかりしてくるに従って社会も成熟していくと、こう必要なものっていうのがどんどんこう、なんていうの、使えるものにどんどん変わってくるっていうか、
はいはいはいはい、
例えばオールにしても、
うん、
多分昔は平べったい板やったのが、ちょっとこう斜めに削った方がよりこう描けるようになるとか、はいはいはい、そういうさ、なんかこうデザインが入ってきて、
うん、
それがすごい機能的なデザインに進化していってる時も、そいつのその A さんより B さんの方がちょっとそのアイデアに気づくのが早くて、
はいはい、
みたいな、
うん、
ことになってきてから先はもう完全に個人、じゃあアートって何なのってなったら、その個人の頭の中の世界みたいなところに一回もう一回戻って、
うん、
オリジナリティを追求する人もいれば、
はいはい、
なんかそのいわゆるその社会の写し鏡として、
うん、
その社会をこんな感じで俺は見てるみたいな、
はいはいはいはい、
感じかの両方になっていってて、
うんうん、
でまあだからある意味アートとか物作るものの役割みたいなもわりかしこう席がこう決まってくるというか、職業の一個になっていくって感じで、
そうやな、うん、
感じなんじゃないですか。
かっこいいですね。確かに確かに。ほんとね、パワーを感じたね。
だから昔、大昔やったらさ、雨、今日梅雨やけどさ、うん、雨が降ったらさ、もうまあこれ恵みの雨でもあるけどさ、うん、あんまり長いこと打たれすぎたら風邪ひくやん。風邪ひきませんようにみたいなことを祈ってたのが、今も傘やん。
そっか、
傘させばいいみた
いな。いやー、せやな。
その代わり雨うっとうしいなとしか思わへんみたいな。
うん、どっちがいいかは難しいけど、うん、確かに進化ってそういうもんなんやろうな。
そうそう、まあ雨っていうものが昔から今まであり続けてくれるから、うん、こういう風に思えるわけで、まあね、これもし雨がなくなった時の次の雨はもう雨降ってくださいで来てるから、せやな、
また雨乞いに戻るんかもよ。
傘なんかもう誰も刺さへんと思うで、うん、濡れたいみたいな。
降ったで。確かにな、私傘についてはさ、全然話違うけどさ、ちょっと進化遅くない？
それまあよく言われる話
だ。うん、難しいんやろうな、バリアみたいなんでえへんかな。
バリアね、うん、それであれやからな、あの何っけ、あ、ちょっと違うか、まあいいや、
うん。
まあいいっす
よっていうね。だからたまにはそのアートじゃないものからっていう力、博物関係もいいなという、うん、
そうね、
うん、もう圧倒的な、やっぱなんていうの、物感、物感、
うん、だって美術館ってそもそも美術っていうのが生まれてから以降のものやからな。
せやな、
それ以前にもまあアートっていうか人が何かを作る、アートっていうのはもともと技術っていう意味だからね。
はい、その通りだね。いやーでもね、素晴らしいね、人間の脳みそが作り出した神様とかね、いいね。
そうそうそう、うん、いや神はでも脳みそが作り出したん
じゃないか。そうや、聖書学んだとこやもんな。
そう、まず神があったみたいな感じに、そうやな、みんなが思ってるから、信じてたらあるみたいなもんやから。
そうやな、う
ん、まあでも本やからな、言ったら神はの最初は
本、
本、
ブック、
テキストですよ。
おお、
うん、
really？
本人やと思うよ。だから
聖書から、
聖書っていうか、それの基本になる文章とか物語やろ。多分
そうなんかな、うん、そもそもおらんというか、あんまり考えたことがなかったからな、やっぱ、う
ん、だから昔から、だからあれやんか、あの知恵がついてきてから、みんな、だから我々はどこから来てどこへ行くのかみたいな、
はいはいはいはい、
モノリスをちょっと考えてたんですよ、
みんな。うん、
そしたらそれを誰かが飲んで話してて、うん、どっから来たやろな俺らみたいな、
うんうんうん、
3代前ぐらいまでしか遡れへんなみたいな。でなんかこう、でもあの本に書いてたのとかみたいな、
う
ん、まあ本の前は、うん、例えばまああれじゃないみたいな、
う
ん、なんか、うん、太陽とかじゃないのみたいな。いや、太陽がないと稲もあれやしな、みたいな。
うん、
やっぱ太陽様様やで、みたいな。
はいはいはいはい。まあ、そこは間違いないよな、光感。
うん、まずはそう、自然に感謝みたいなところから入ってるやろうからな。それが神っていう人型っぽい形を成したのは多分本やろうな、多分最初。
おお、そっか、
うん、
まあそれもね、種の起源という一つのあれから言いますと、恐竜のね、
うん、
解明によってね、少しずつまた変わることもあるかもしれんからね。
ああ、謎のね。
そうそうそうそう、ね、なんか最近トミーにさ、そのマガルさん恐竜好きなんだってねみたいな話になってな、
うん、
話す人みんなな、恐竜信じてない人とか意味なんか。
あ、いい品買ったみたいな。
そうとか、いやもう骨見つかってるやんけど、まあまあじゃあいいとしても、なんかな、重力がの話、重力説からな唱えると、はいはい、恐竜みたいなものが歩いて走ったりもできなかったっていう説も一個あんねんか。
あ、
だからもしかしたらその隕石が正しければ、あれが落ちたことで地球の重力とか自転とかが全部変わって、
あ、
だからそれまではすごいもっと重力さえも違ってたとか。
恐竜でも結構、
うん、あんなに見つかってんのに現物、
でもサイズ感で言ってもそんなむちゃくちゃウルトラザウルスとかなんか逆にあれなんじゃないの、うん、ほとんど動けへんかったりとかしてたんじゃない
かな。あいつらまあのんびりやけどな、全然動かへんって確かにそうやったけど、うん、ティラノとかがやっぱ謎なんかな。
ティラノは動けるでしょ、あのサイズ感やった
ら、まあな
うん、一応下に行くほどでっかくなってるわけやから、
うん、そうなのね。
顔は以上にでかいけどな、
うん、ちょっと不思議よね。前足なんて人間の手ぐらいしかない
でしょ、うん、あれで手もでかかったらそれこそ
そやんな、
多分
歩けへんよな、うん、まあ、今年の恐竜が楽しみってことで
尻尾でバランスとかね。
そやるな。いやもう梅雨明けた夏ですからね、
まあ、恐竜の季節がね。
そう今年ねあれなんですよ、恐竜横浜で、しかも今年は横浜トリエンナーレの年ですわ。
はあ、なるほど、
はい、合わせてね夏休みは。
そうね、
うん、
夏はトピック多いんじゃないですか。
そうですね、
うん、ということでじゃあ、
はい、
来月もというか次6月のトピックですかね。
そうですね、
梅雨ですがいろいろ出かけてきてください。
はい、頑張ります。
ということで、
はい、では5月のアートトピックでした。
エンディング続きます。
エンディングです。
はい、というわけでじゃあ
2本目です。
あ、ね、すいませんね、時間がないもんで急いでしまいました。じゃあ太田さん日本名称よろしくお願いします。
はい、6月12日もうすぐです。木曜日から29日日曜日まで南良平個展ネオコズミックマウンテン開催いたします。
はい、ということで良平くん5年ぶりのモグラグ個展でということでね、
いやだいぶ変わってるんじゃないですか。
はい、まあ、コズミックつながりでね5月6月は行こうということでたまたまですけども、
はい、まあ、いつも通り木金土日の14時から20時まで、はい、でオープニングパーティーが今回6月14日の土曜日夕方6時から開催になります。でなんかオープニングパーティーでは良平くんが、うん、あのパフォーマンスをするそうで、うん、よかったらぜひ来られる方皆さんあの拳ぐらいの大きさのガラクタを持ってきてください、
はい、あ、それを使うパフォーマンスをするということで、はい、ぜひぜひお集まりください。パーティーが
14日土曜日6時からです
ということになっておりますのでよろしくお願いします。そしてまあちょっと時間がないんであの細かく言えませんがモムラグの方もね、
はい、
この会期中もボンボンボン、まあ、イチャスとか、
はい、
まあモグラグではおなじみの作家も共通でやりますんで軍事君とかねやりますんで、まあ、その辺はあのモグラグウェブサイトの方にモムラグのページがありますんでそこをチェックしてください、はい、ということでモグラグラジオボリューム236でした。
ありがとうございました。Drag.